ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。8月22日キム・ジョンイル国防委員長のロシア訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
8月20日から、キム・ジョンイル国防委員長のロシア訪問が始まりました。メドベージェフ大統領の招請によって、ロシアの極東部、あるいはシベリア極東地域を、非公式訪問するというものであります。6月末にも、キム・ジョンイル国防委員長のロシア訪問というニュースがロシア側から流れましたけれども、その時は実現をいたしませんでしたが、今回実現したということになろうかと思います。この時期に金正日国防委員長が久々にロシアを訪問する、そしてメドベージェフ大統領との首脳会談を持つということになりますと、9年ぶりの露長官の首脳会談ということにもなりますので、久しぶりにこのロシア訪問が行われたこと、その時期ということが注目されますが、これは北朝鮮側から見ますと、この1年中国との関係を大変強化して深めてきたと。昨年は2回キム・ジョンイル国防委員長は中国を訪問しましたし、今年もすでに中国訪問を行っております。ということは、中国に対してだんだんこう傾斜しているという一辺倒になりつつあるような状況ですので、当然ここにあるバランスというものが必要になると。そうしますと、ロシアとの関係強化するということが、今の北朝鮮にとっても必要だということは十分に理解できるところだと思います。さらに、アメリカとの高官協議も久々に再開いたしました。秋以降は6者会合の再開ということが十分展望されておりますので、そういう6者会合の中での北朝鮮の立場の強化ということを考えても、今ロシアとの関係を深める必要性というのは当然あったと考えられます。一方、ロシア側もメドベージェフ大統領の任期があと1年を切っておりまして、来年の4月には大統領選挙がありますし、そこでの再選を目指すメドベージェフ大統領としては、アジア太平洋地域におけるプレゼンス、あるいは経済的な関係の拡大というのが非常に重要でありますので、そういう中で朝鮮問題、北朝鮮問題に対するロシアの役割、あるいは存在感というものを増しておきたい、あるいは北朝鮮との経済協力、そしてそれに韓国をつなげていくというようなことも、当然、今後のロシアのアジア極東に対する政策を考えると重要になりますので、そういう点から、今回の金正日国防 国防委員長の訪問というものを調整するということになったことは、これも十分に理解できるところかと思います。まあ、今回の訪問の注目点ということになりますと、やはりガスパイプライン、あるいは鉄道、そして送電線といったようなこの大きなプロジェクトについて、ロ長官で何らかの合意およびそれが前進するかどうかということかと思います。8月15日にメドベージェフ大統領は金正日国防委員長に祝電を送りました。まあ、これは日本の植民地支配から解放された記念日を、まあ、祝賀するというものであって、毎年祝電が送られていますが、今年のメドベージェフ大統領の祝電は従来とは異なりまして、まあ、その中に、ガス、エネルギー、鉄道建設といった分野でロシアと北朝鮮、韓国の3者間の計画をはじめとしてですね、相互関心事となる全ての方向で北朝鮮との協調というものを拡大したいんだと、まあ、そういう用意があることを明確にいたしました。これは極めて異例なことでありまして、ロシア側が今、まあ、特にメドベージェフ 大統領が北朝鮮とのガスパイプライン、あるいは鉄道連結、そして送電というようなことについて非常に強い関心を持ち、かつそれを実現させたいと考えていることが、まあ、そこから伺えるであろうと思います。まあ、一方、北朝鮮側にも当然このロシアの計画に対しては、関心が高いし、まあ、支持をしているということになると思いますし、で今回のメドベージェフ大統領の祝電というものを見ておりますと、そこでメドベージェフ大統領は、ロシアと北朝鮮と韓国の、まあ、三者間の計画ということに触れたわけですが、まあ、そこの韓国を大韓民国と正式名称で北朝鮮は公表いたしました。まあ、こういうことは極めてまた異例でありますし、まあ、そこに北朝鮮が、まあ、韓国を含めて、あるいは韓国ともこういうプロジェクトを進めていきたいという、まあ、意図があることが伺われるかと思います。こういう大きなプロジェクトが実現するかどうかということになりますと、その前提となるのは、北朝鮮がロシアに対して抱えております債務の問題が解決しなければならないということになろうかと思います。というのは、債務問題がある限り、ロシアは北朝鮮に対して政府援助もできませんし、大型の投資もできないと、すなわちお金が使えないという状況にありますので、プロジェクトが実現しないということになりますが、今回、メドベージェフ大統領が、この北朝鮮の債務、まあ、北朝鮮に対するその債権を放棄するという決断をもししていればですね、で今後ロシアは、北朝鮮に援助協力投資というものが可能になりますので、ガスパイプライン、鉄道連結といったプロジェクトも動き出すということになります。ということで、それがどういう方向に進むかがさらに注目されるところかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、2002年に帰国された地村康さん、吹江さんご夫妻、蓮池薫さん、由紀子さんご夫妻、曽我ひとみさんの事案についてご説明します。それでは、帰国された5人の拉致被害者の事案はどのようなものだったのでしょうか。1978年の7月から8月にかけて、地村康さんと婚約者である浜本吹江さん、蓮池薫さんと恋人の奥戸由紀子さん、そして曽我ひとみさんは、それぞれのふるさとで北朝鮮によって拉致されました。当時、地村康さんと 浜本吹江さんは23歳、蓮池薫さんは20歳、奥戸由紀子さんは22歳、そして曽我ひとみさんは19歳の若さでした。これら5人の方々の帰国はどのようにして実現したのでしょうか。2002年9月17日の日朝首脳会談において、北朝鮮の金正日国防委員長は長年否定していた日本人の拉致を初めて認めて謝罪しました。そして地村康さん、浜本吹江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、および曽我ひとみさんについて拉致を認め、その生存を確認しました。小泉総理大臣は、金正日国防委員長に対し強く抗議し、継続調査、生存者の帰国、再発防止を要求しました。この日本政府からの要求に応じて、2002年10月15日、生存が確認された地村康さん、浜本吹江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、曽我ひとみさんの帰国が実現し、家族との再会を果たしました。地村康さんと浜本吹江さん、蓮池薫さんと奥戸由紀子さんは、帰国後それぞれ婚姻届を提出され、浜本さんは地村吹江さん、奥戸さんは蓮池由紀子さんとなられました。さらに日本政府は、北朝鮮に残っている家族の安全確保と早期帰国を強く求めました。そして2004年5月、地村さんご夫妻の3人のお子さん、蓮池さんご夫妻の2人のお子さんの合わせて5人が日本に帰国しました。曽我ひとみさんの夫と2人のお子さんも、その年の7月18日に来日、帰国が実現しました。帰国された拉致被害者の方々とご家族は、現在どうされているのでしょうか。3組のご家族は、それぞれのふるさとなどで自治体や地元の人々の支援に支えられながら元気で暮らしていらっしゃいます。日本政府は、日本に帰国した被害者の方々とご家族が日本社会に溶け込み、自立した生活が送れるようになることを目的とした取り組みを推進しています。2003年1月には、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律、いわゆる拉致被害者等支援法が施行され、毎月ごとの給付金の支給をはじめ、住居、雇用、教育など、生活の様々な側面から帰国拉致被害者の方々を支援しています。なお、帰国された拉致被害者の方々の現在の状況等を考慮し、2010年3月31日に拉致被害者等支援法の一部が改正され、給付金の支給期間が10年間に延長されています。以上、帰国した5人の拉致被害者の方々の事案についてご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは昨年10月に収録したものです。 増本留美子さんは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で市川修一さんと一緒に拉致されました。当時24歳でした。それではお聞きください。
増本留美子さん、留美子、ほ、ジョンシルシー、どうしてますか？姉ちゃんだよ。元気でしょうか？みんなで心配してます。もともと頑張り屋で明るいあなたのことだから、そちらのみんなと楽しく暮らしているかもしれませんね。でも、ふるさと日本に帰れないのが辛いよね。もうすでに32年も経ってしまいました。父ちゃんが8年前に亡くなり、母ちゃんも膝の具合が悪くなって、入退院の繰り返しです。ルミ子に会うまではと、リハビリに頑張ってますよ。親にとって、娘をある日突然奪われ、生死がわからないという事実は、とても想像できないぐらい苦しいことだったと思います。それでも家族は頑張ってきました。ルミ子も多分同じ気持ちで、暮らしていることでしょうね。いつか必ず日本の地で会える日が来ることを信じているよ。去年、あなたの戸籍回復をしました。戸籍を抹消したとき、父ちゃんは断腸の思いでそれを受け入れるしかなかったと思います。戸籍が残ったままだと北朝鮮の工作員の手で悪用されてはいけないという判断でした。でも、絶対に生きているという望みを捨てたことはありませんでしたよ。父ちゃんの生きているうちに、戸籍回復ができていたら、どんなに安心してあの世に行けただろうにと思いました。日本へ帰ってきたら、温泉に行こうね。どこにしようかと話してて、父ちゃんと母ちゃんのふるさと、指宿がいいよね。ゆっくりと体を休めて、自由をかみしめてほしいです。雄大な鹿児島の桜島もあなたたちを待ってるからね。何よりも日本国中の人たちがあなたたちの帰国を待ちわびていると思います。日本を元気にするためにも絶対に帰ってきてね。待ってるよー。姉ちゃんです。
増本留美子さん、お聞きいただけましたでしょうか。増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、アグネス・チャンさんの草原の輝きをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は、 次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813、 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。